クリアジテッカビニュー、2週に一度お送りしておりますクリアジ技術系番組テッカビニュー、お届けしたのは私ヤンマですと、はい、ったところでね、まあ今週、また久しぶりに、ヤンマのソロトークとなっておりますと、まあタロケンさんの方がねちょっとまあ声が出ないということで、まあ、このねこの最近のよくわかんない気候なんでね、うん、まあちょっとね体調に影響があったかなというところではありますけれども、まあそんな感じなんで、まあね、まあいつものルールにのっとってというか、まあたまにしか発動はしませんけれども、トークする人が、まあ2人から1人になって半分ということなんで、まあ30分目安ぐらいの番組にできたらいいなというところで、まあ今週ねまた撮っていこうかなと思います。はい、よろしくお願いしますというところなんですが、まあだからねその暑いんだか寒いんだか本当よくわかんない天候というかね気候になってきた、まあこの時期なんですけれども、この番組の中でもねまあ何遍か言ってる通り、まあ道の駅スタンプラリーね、まあ相変わらずやってまして、で、まあ、バイクで回れっていう条件がついてて、でかつまあそのシーズンが4月1日から11月30日まで、まあ、あの半年ちょいありますけれども、まあこれでもってそのまあ1年間のシーズンの、まあ道の駅到達数を競うというのをね、まあこれあのまあホンダドリームの要はあのディーラー主催でやってるやつなんですけれども、まあそれに、まあ参加しようということでやっていて、で、今この時点で、今喋ってる時点で4位かな？はい。なんですけれども、うん、で2018年シーズンに5位入った後はまあまああとぼちぼちやろうみたいな感じで、まあ上にねまああまり上がっていこうっていうつもりもなかったんですけども、まあ今年のシーズンね、まあ久しぶりにまあこの、まあ、コロナ明けてきたというところもあって、でまあ去年もねまあもうちょっと動こうかなと思ったんですけど、まあこの秋に来たところでちょっとねまあ電気系のトラブルがあって、まあ四国一周をまあ出発できずにね断念したというのもあったんで、まあ今年はまあ動いてやろうかって言ってがっつり動き始めたら、まあ割とあっさりめにこう一桁ランクまで上がってしまい、これはまあ下手に落とせないぞみたいな感じでね、うん、まあうっかりこう自分が仕掛けたところに自分がハマって、でまあ動いてるという感じではあるんですけれども、はい、まああと半月ね、まあまあこのまま走れるかどうかと言いますか、まあもう1位3位のところには、まあ追いつけないなというのはあるので、まああとはこの4位を死守できるかどうかというところでね、まあその後ろ5位から、競り上げられているところなんで、うん、まあどうかなって言いながら、まあおそらくまあ6位以下からはこうね、まあ疲れることはないかなってくらい話はしたんですけれども、ちょっとこのまあ4位5位争いがなかなか大変なことになっているという感じで、まあまあそういう背景もあって、まあちょっとね、まあ寒くてもまあうんちょっとまあ出かけようかみたいな感じで、で。ああそうね、まあさすがにこうだから雪が降るようなところまではもう、まあ、この時期なんで行けないんですけれども、まあ、うん、そこそこのところは行こうかなって言って、まあ、だからもうねその近場はある程度埋まっちゃってるんで、まあ、ちょっと離れたところまで行こうっていうと、まあ、どうしてもねこう朝早めに出て、で、まあ高速使って距離稼いで、で現地近くに行ってから現地をぐるぐるっと回って、で一泊してもう一回ぐるっと回って帰ってくるみたいなことをよくやるんですけれども、まあさすがにねこの11月に入ってから、うん、朝出てくと、うん、寒いな、日が出る前はさすがに寒いなって言ってたんですけれども、で、まあ、天気予報とか見るとね、日中ももうそろそろ寒いぞと、寒気団が来ちゃってとか、まあそろそろ雪が降りそうだぞみたいなこと言われたりとかするんで、うん、どうしようっていうね、まあ、ここの、うん、まあせめぎ合いが大変なんですけれども、で、まあこの土日もまあ土曜日ちょっとね午前中用事あったんで午後からスタートみたいな感じで出て、で、まず寒いぞ寒いぞって脅されてたから、ある程度こう暖かいというかね、まあ、着込んだ格好をしていったところ、まあなんか日中やたら暑くなりまして、うん、なんか暑いって言われてるのか寒いって言われてるのかよくわかんないなみたいなね、まあそうなってくると体もなかなか追いつかなくなってくるというか、まあでも、うん、バイクで走ってる側としてはまあそういうね、まあ暑いところにも寒いところにもさらされているので、まあそういう意味ではこうなんだろう、自律神経が鍛えられるというかね、まあ暑くても寒くてもある程度対応できるような体になってくるのかなみたいな、これは健康法っていうことでいいのかみたいな感じで、まあ走ってはいるんですけれども、まあ、うん、タロケンさんの方はねちょっとまあそれで、まあ道の駅ラリーをやってるわけではないですけれども、まあちょっとね、まあ体調の方に影響が出てしまったということで、まあ声が出ないという話なんでね、まあさすがに声出ないとラジオ撮れないので、まあそんな感じで、まあ今回は私のソロで、撮っていこうということでございますという感じでね、うん、 だからまあね、まあ、そのまあバイクの話の続きからまあそのまま喋ってはいきますけれども、うん、バイクもね、もうだからその2017年に買って、で1回ね、まあその全国5位になった時に結構がっつり走ったんで、まあだから2018年の時点でもうあれ何キロだっけ、7万キロだっけ8万キロだっけ、なんかそんくらいまで行ってたんですけれども、まあその後ね、まあコロナ云々であんまり出かけなくなったんで、あんまりまあメーターが回ってませんでしたと。で、まあ、今年はね、じゃあなんか久しぶりに動くかみたいな感じで、で、4月、3月4月のだからまあメンテナンス半年点検とかの時に、まあ、10万キロ乗ったか乗らないかぐらいのラインのとこだったんですね。で、まあ、今蓋開けてみると13万キロがそろそろ見えてるっていう、あ、また結構走ったなっていう感じの、はい、まあ、そんな動きをしてるんですけれどもね、うん。で、まあ、あ、割とね、まあ、この、スタンプラリーに参加してる方って、まあ、ある程度、なんだろう、年齢層のいった方が多いというか、まあ、なんだろうな、こう、平日でも動ける、方たちが多いのか、まあ、こう、じわじわとポイントを積み上げてくるわけですよ。かたやこっちはね、まあ、仕事しながらというのもあるので、まあ、土日に目いっぱい稼ぐと。で、まあ、その2018年シーズンの時にはね、まあ、自分で、まあ、会社やってうんぬんとかいうところもあったんで、まあ、割と、まあ、平日も含めてね、自由に、うん、動いて、まあ、まあ、土日メインではあったんだけれども、平日もちょっとね、まあ、使いながらという形でやってたんですけれども、まあ、今回はね、もうガチで会社員というか、まあ、それなりのね、役職とまではいかないですけれども、まあ、ある程度のポジションのところにはいるので、まあ、そういう意味では、まあ、仕事もしながらで、まあ、土日メインで動いてと。で、まあ、だから土曜日の、早朝に距離を稼いで現地に行って、土日でぐるぐるっと回って、で、日曜日にそのまま、またね、まあ、日が落ちたぐらいから一気に高速で帰ってくるみたいな、そういう動きをしているんですけれども、なので、まあ、距離はね、こうなんだろう、順番にポチポチと抑えていくよりは、この、なんだろう、まあ、リエゾン区間というか、ラリーでいうとこのリエゾン区間っていうか、まあ、要は、この往復の部分の、まあ、距離が、まあ、その分かさむと。で、まあ、高速代もかさむというような形でね、やってますけれども、うん。まあ、だからそんなことしながら、まあ、3万キロぐらい。日本が、まあ、だから東京から、青森まで行って、どんくらい700キロぐらい。で、山口まで行って1000キロぐらいだよね。で、鹿児島まで行くともうプラス300キロぐらいとかなんで、まあ、そうすると、どんくらいだ？まあ、だから本州、片道、本州片道っていうのも、まあ、変な単位ですけれども、まあ、青森から、まあ、九州まで含めて、まあ、鹿児島までか。でもって、まあ、片道2000キロぐらい、往復で4000キロぐらいあるわけなんで、で、一周単純にぐるっと回ると4000キロなわけですよ。で、まあ、道の駅とかね、寄ってくっていうことは単純に回るんじゃなくて、まあ、それをね、こう、まあ、なんだろうな、こう、山間部も縫うようにして行ったりとか、と、まあ、47都道府県ね、まあ、あちこち寄ってということになるので、まあ、それで結構な距離にはなるんですけれども、で、まあ、だから今回、というか、まあ、今年1年で行ったところ、で、まあ、北海道と沖縄と、あと長崎県はちょっと、まあ、踏み込めなかったんだけど、他の44都府県は、まあ、回りましたと。で、まあ、あれか、佐賀だけは、まあ、鳥栖ジャンクションのところをね、通過しただけなんで、厳密に寄れてはいないんですけれども、うん、みたいな感じで、だから、まあ、だからまあ地続きというかね、まあ橋とかトンネルとかで、自走で行ける範囲っていうところで、まあだから2件残して他は全部回ってる。まあそのうち1件はまあ通過はしているというような形でね、なんだろう、経験値っていうアプリというか、まあサイトとかでね、やってるのもあって、あれなんかだと、なんだっけ、通過したが1点だっけ。で、設置したって、とりあえずなんか休憩のために、ちょっとね、まあ、車から降りましたみたいなのが2点で、訪問した、歩いて回ったとかなんかそういうのが3点。で、宿泊したが4点で、で、まあ、住んだっていうのは5点なんですけど、まあ、さすがにね、その、まあ、住んだっていうところを、まあ、あちこち行くわけにいかないので、まあ、そこは拠点は1個として、で、まあ、泊まったところというのがね、まあ、割と、まあ、全国各地にあってと。いうやつで行ったら、結局なんか点数が150何点だっけ、154だか155だか、なんかそんくらいまで行ってしまったっていうね、今年はよく日本中回ったなという感じなんですけれども、と、うん、まあでも、まあ、それだけね、あちこち行ってると、こう、なんだろうな、まあ、いろんな地域のね、まあ、景色もわかるし、で、まあ、道路の開発状況というかね、なんかこう高速道路、自動車専用道路とか、ああいうものがなんかやたら増えてるなとかね、 それこそだからそのまあ5年前のだから2018年シーズンの時か、うん、6年前かですね、はい、6年前2018年シーズンに、まあちこち回った時と比べてやっぱりね、まあ、あの、高速というか、まあ、無料の自動車専用道って言った方がいいのかな。あの、まあ、なんか、田舎の一部だけなんかね、こう、すごい高規格な道路が通ってますとか、山の中でトンネルぶち抜いて、ここだけ、こう、あの、スパーンと抜けれるようになりましたとかね。そういう道が結構増えてるなと。で、あと、まあ、東北の方なんかはね、まあ、あの、復興支援も含めてだとは思うんですけれども、結構、あの、自動車専用道網が発達してきてて、で、まあその三陸方面と、まあ東北道エリアというかね、まああの真ん中ぶち抜いてるところ。あれのまあ、あの、ね、総合移動が結構しやすくなったなというようなことを思いながらね、でまああちこち回ってということをしてきてますと。で、最近はやっぱね、あのまあ土木技術の発展でしょうね。あのまあトンネルも単純にまっすぐなだけじゃなくて、こう結構こうあのカーブしてるトンネルとかもなんか一発でズバンと掘ったよね、これみたいな。あの、TBM 使ってね、まあ、あの、トンネルボーリングマシン、あの、まあ、シールドマシンですけど、あれ使ってこう掘ってって、ああ、まあ、こういうトンネルも掘れるようになったのか、とかね、すごいな、みたいなのが、まあ、いっぱいあって。で、まあ、まだ、あの、完成度なのかな、まあ、穴掘ってるっていう話は聞きましたけれども、あの、青崩れ峠のね、あれは、浜松から北に向かって上がってって、飯田の方に抜けていくような、ところ、まあ今、あそこもまあ高速というかね、自動車専用道作ってますけど、あれがね、だから、まああの、断層帯を縦に抜けていく穴を掘るっていう、おい大丈夫かっていうやつをやってる、そんなプロジェクトとかね、うん。と、まあ、あれは何年もう20何年 ?25 年前とか、そんくらい阿保峠道路っていうね、あの、まあ、松本から、高山の方抜けるやつ。あそこの、トンネルなんかね、あの、火山、掘ってますからね、あれね。うん、あのマグマの湧き掘ってるというかね、あの温泉出てきて暑いぞみたいなそういうエリアなので、うん、大丈夫かなみたいなところを最近はね、まああちこち道路作ってるっていう、まあすごいなというのをまあ実体験しながらというか、うん、もうあのバイクで走ってるんでね、当然あの外の暑い寒いもわかるし、うん、あのまあ景色もね、もうもちろん肉眼で見えるしというか、まあ要はあの車のね、あのフロントガラスのとかのない状態で、まあメットのまあ風防はありますけど、開ければ本当に肉眼なんでみたいな感じの、うん、というところでね、はい、まあ見てきてはいますけれどもという、はい、まあそんな、まあ半年というか1年というかね、をまあ過ごしつつで、まあ仕事の方もまああれこれやりつつという感じでね、うん、やってますよというところで、でまあだからそうやって動いてると、うん、まあ仕事の方は仕事の方で全力でやって、で土日はって言って、まあ仕事で疲れちゃったから休むってわけにいかないんで、まあ土日は土日で、それで、まああの、スタンプラリーではありますけれども、走り回ると。で逆にね、だから土日は土日でそうやってこう、まあ趣味に走りましたって言った時に、平日疲れちゃったらこれ仕事にならないんで、平日は平日でがっつりやるみたいな。両方ともがっつりやるっていう方のね、まあ割とこうエネルギッシュなサイクルというのをまあずっとやっているなというか、まあ走れば走るもんだなみたいな感じでね、やってると。いうところでね、うん、逆に今もうそうやって動いている影響もあるのかどうか、うん、去年とかおととしとかね、ほらあの尿管結石やりましたって言っていていてって言ってるのがありましたけども、あれ今年ないんですよね。うん、まあね、あのジェットコースター乗せたらなんかあの石が勝手に出てってうんぬんなんて話もありましたけれども、石ができてるんだけどバイク乗って G がかかってたらそれで出てったのかなとかね、勝手なこと言ってますけれどもみたいな、まあそういう、まあ旗から見るとまあこの年でよくそんだけエネルギッシュにやってるねっていうのと、まあでも私から周りを見るとエネルギッシュな人たちいっぱいいるので、まあこの辺もね、なんかもう疲れたって言ってグダーってやってるよりは動いてる方がなんだろう、こうまあ体が維持できるというか鍛えられるというかね、いうのがあるのかなっていう。まあだからなんかこう筋トレとかしてるわけでもないんですけれども、まあこのね、その自然の暑さ寒さに、まあある程度はまあ触れているというか、バイクで走ってるとね、まあだから暑くてもまあマイナス10度、マイナス15度ぐらいはこうね、その外気温との差を感じるというか、だからまあ30度ぐらいになってても20度ぐらいで走れるというか、40度とかのね、あの暑い時で風切ってて30度ぐらいなんで、まあそれでも暑いなって言って、まあ倒れないように途中で休憩しようみたいなのはありますけれども、うん。で、逆にまあね、このくらいになってくると、まあだから15、6度ぐらいの時だったら、まあそれでも高速乗ってもまあ体感5、6度あれば大丈夫 かな。うん。で、ちょっとね、標高高めのところというか山の中とか行くと、まあ、表示が一桁とかなっててね、5度とか6度とかなってるところに、まあ、高速で走っていくと、これ体感マイナスいったよね、みたいな。マイナス5度とかマイナス10度ぐらいの体感だよね、みたいになると。これはね、さすがに、そのままずっと走り続けるとね、やっぱり、こう、ブルブル震えてきてしまうというか、うん。まあ、本当に、あれ震えてくるとやばい。ですよね。まあ、背中の、ね、こう背骨のあたりまでこう冷えてブルブル本当にブルブル震えてくるんで、ブルブルというかガクガクしてくるんで、あれはねちゃんと休憩して温めるとかね、あとはまあヒートベスト着るとかね、まあそういうことしないと、さすがにこの時期は走れないぞみたいなところもあって、まあだからそういう寒くなっちゃったところと、この11月末までのね、この、まあスタンプラリーの、まあ締めというところの、このせめぎ合いがね、また、大変だなっていうか、まあまあ、面白いからやってますけれども。はい。まあ、だからね、その、まあ、2018年シーズンの5位に続き、ここで4位が取れるか5位になるか、まあでも6年ぶりでね、まあそのくらいのランクが取れるんじゃないかなと思ってやってますんで、はい。まあ一つ、まあ別に応援されたところでどうなるもんでもないんですけれども、はい。まあね、結果は温かく見守っていただけたらな、なんてことを思っている次第です、というところでね。で、まあ今ね、そういう、まあ趣味方面の話はあれこれしましたけれども。で、じゃあまあね、その残り半分の方ですね、そう仕事仕事の方はどうだっていうと、まあ、まあ、ある程度のね、その役職といいますか、まあ、その、まあ、会社の中でもそこそこ主要なポジションになってきてしまったというのもあるので、そうするとね、まあ、番組の中でも、まあ、たまにちらっと言ってますけれども、まあ、まあ、その新卒の面接をしたりとかね、あとは、まあ、会社の方針これからどっちにするみたいなタスクフォースに呼ばれたりとかね、まあ、詳細何をどうやってるかって話はね、さすがに、まあ、いろいろこう、観光例が敷かれたりするんで、何も言えませんけれども、まあ、そんな感じで、まあ、本当にね、スケジュールが、なんだろう、こう、プロジェクトで埋まるんだったら、まあね、そこのタスクをやってるから、まあそうなんですけど、なんかね、いろんな雑務で埋まってくるとね、もう細切れにいろんな本当に、あっちに顔出して、こっちに顔出してになるわけですよねっていう、なんだろうな、こう、お客さんのところもね、こう、一社だけやってれば、まあそこでね、まあ毎日通ってそこでやってますって言えば、まあルーチンワークにだんだんなってくるんでしょうけど、まあそういうものでもないですし、で、特定のね、なんかでかいものをお返ししましょうって言って、マイルストーンここですってやったら、そうでって走るだけなんですけど、まあそういうね、もうメンバーっていうランクでもなくなってきてしまっているので、まあ、頭使うっていうかこれまで使った頭の中からあのパターンがいいんじゃないかっていうのをひねり出してくるみたいなね、そういう、お仕事を最近はやっておりますみたいな。なのでね、なんか、まあ、オンラインでできるんだったらね、一ところにずっと座ったまんまで、で、まあ、いろんなところと繋いで、あっちとね、会話して、こっちと会話してってやれば、逆にこう、なんだろう、移動時間なしで、いろんなね、ものが走らせられるんでいいんですけど、まあ、中にはね、まあ、現地行って現物見てくださいってもあったりするんで、そうすると、まあ、なんだろうな、こう、客先、あちこちはしごか、とかね、何時前どこそこにいて、その後次どこそこか、みたいな。なんつうか、あれだよね、その昔のジャパニーズビジネスマンじゃないですけどね、ああいう感じで飛び回ったりみたいなね、うん。さすがにでもなんか最近出張でっていうのはあんまりないな、まあそこそこ、うん、まあ都内とかね、ぐらいなので、まあそれでもまあ、うん、移動はしやすいところかなとは思いますけれども。ただね、やっぱりね、この、まあ、在宅勤務がある程度増えてきて、家で仕事してますって、家でずっと座ってますっていうところから、出かけようっていうとね、なかなかこう、なんだろう、電車で30分とか1時間とか移動するのが逆にちょっと辛くなってくるというか、まあ、その割にね、こう、車とかバイクとかで、こう、土日にどっか行っちゃうのは、割と平気でやるんですけれども、みたいなね。もうなんか、普通の仕事の時にもね、もうバイク便ぐらいの勢いでちょっとバイク飛び乗って、ちょっとお客さん行ってきますって言えたら、まあ、それはそれでいいのかもしれないんですけど、まあそうなるとね、今度、まあ車とかバイクで移動するとこうね、まあ渋滞にはまっただの、ね、なんかよくわかんないのと、ね、まあ、ぶつかって事故だなんだって言ったら大変なんで、仕事間に合わなくなっちゃうんでね。まあそういうのもなかなか厳しいよね、みたいな感じでやっているという。はい。まあね、そんなことをしながら過ごしていて、で、まあ、だからこのね、天候的には寒気団来ちゃったでしょって言って、まあ札幌とかね、もうなんか大雪だなんて話も出てましたし、うん。もうだから北海道方面はだいぶ雪だと。で、もう本州もどうだろう、東北方面とかはね、まあ一部山の上というか高いところなんかはね、雪降ったなんて話も出てますし、まあそろそろ、まあスタッドレスに履き替えなきゃいけないのかなとかね、 反応あれですよ、そのスタッドレスに履き替えるのもね、まあ毎年、まあ夏冬というかね、まあ要はあの春の時期と秋の時期にこう、まあ、タイヤを交換して、夏タイヤと冬タイヤと変えるんですけれども、まあ実家にはねタイヤ置いてあるんで自分でタイヤ外してやるんですけど、あまあ昔はねそれこそまああの2台とか3台とかあったところでね、あやるよって言って一気にやったんですけど、最近はもうあの1台やるのがね、もう精一杯っていうか、1台で4本タイヤ変えるだけで割とヒーヒー言うんでね、さすがに、まあ年の影響というかね、体力が落ちてきたのかなと思いながら、まあこれで、タイヤ変えらんなくなったら、そろそろなんかね、こう、まあ隠居じゃないですけれども、なかなかまあそういうね、まあ遠出するとかそういうところにもまあ影響が出てくるぐらいの体力になったら厳しいねって言いながら、まあ、なんとか、あとはだからもうその先はこう鍛えてなんとかするか、まあ鍛えるとかをなく、まああちこち飛び回ることで、なんだろうな、まあ擬似的に鍛えてというかね、まあそれで体力維持できるようにするかとかいうことは思いますけれども、さすがにね、もう来年の夏で50なので、まあだからこの体力はまあどこまで維持できるかというようなところはね、まあ思いつつでね、ただね、まああのだから周りなんかだともうなんかあの30過ぎたら大変でとか40過ぎたら大変でみたいな話がいっぱい聞くんですけど、まあまだまだ頑張るぞみたいなね、まあ年寄りに冷や水って言われない程度にやろうかなと思いますけれども、もうでもだからもうね、そう40も過ぎて50も近くなってっていうと、もう初老どころの騒ぎじゃないわけですよっていう。昔だったらね、もうこの年になってくると、もうあの肩来てて、もういいよ、隠居で座ってるよって感じ、ね、まあそういう世代もあったのかもしれないですけども、最近だとね、もうなんか60、70でも元気で走り回ってたりとかね、80ぐらいでもまあ、頭さえ元気でっていうかね、まあボケてなければ、まあいけるし、みたいなところもあるのかな、みたいなのをね、まあ感じてというか、なんだろう、だから、親世代とか、まあその上の世代とか、だからこう一世代ごとにね、なんか、なんだろう、人生がこう2割か3割ぐらい伸びてんじゃないかなって感じることがあって、そうだから、まあ2世代上、まあだからじいさんばあさんの世代が60だった時と、親が60の時と、でまあ自分がまだ60まではね、あと10年ありますけれども、っていう風に比べた時に、なんかあのヨボヨボ感はないよなみたいなのをこう、なんだろう、世代を振るごとにね、まあ常にあるというかっていうところもあるので、まあそういう意味ではどうだろうね、80、90までこのままの勢いで行くのか、まあそれだとまあ70ぐらいまで仕事をやれって言われるのかみたいな、なかなかね、まあ難しい世の中になってきたなと言いますか、でもまあこのまま行ったらどうなの、まあでもまあ、コンピューター系とかもね、要は、まあ、椅子に座りつつ、頭を使いつつの仕事だったら、まあ、やろうと思えば70、80までできんのかな、どうなのかな、みたいなね。まあ、年金問題とかそういうのもね、いろいろあって、本当に出るかどうかもわかんねえなっていう世代なので、まあ、そういう意味ではね、まあ、どこまで動けるか勝負というのも含めて、まあ、体は大切にしていきたいな、というところでね、ありますけれども。まあ、なんだろうな、体の中でガタ来てるのはそれこそね、まあ、フォアグラ持ちだっていう話もね、まあ、番組の中でたまに言ってますけど、要は、脂肪肝とか高脂血症とかね、そっち判定されてるんで、まあ、それ以上はね、まあ、いろんなところが、まあ、ガタが来ないようにというところでは、はい、やってますけれども、でも、まあ、なんだろうな、こう、食が細くなっちゃってとかそういうのないんでね、割とガツガツと、まだ、未だに食べてるタイプなので、まあ、その辺はね、まあ、体は維持できんのかなと思いますけど、あとは、まあ、まあ、消化系とかね、胃とか腸とかそういうとこがやられなければ、まあ、大丈夫かな、みたいなことも思いながら、はい、やっている、そんな次第でございますと。まあまあ、なのでね、まあ、この番組もね、どんくらい10年超えてるよねっていう、どんくらいやってんだっけ、まあ、私がポッドキャスト始めたのが、まあ、2008年の、まあ、春ぐらいからというか、まあ、2007年の年末にね、まあ、クリラジの本局下関に遊びに行ったのがスタートなので、まあ、そういう意味ではもう何年、16年、17年とかやってることになるんですけれども、まあ、番組がだからどうだろう、14年とかそのくらい、なのかな、はい。ですね。はい。まあ、各週でね、ずっと続けてやってますけれども、まあ、この番組が、まあ、どこまで続くのか、はい。もう、なんだろうな。 こう、辞めるきっかけを失っているという話をね、まあ、たまにどこぞで聞いたりはしますけれども、うん。まあ、なんだろう、こう、まあ、喋り続けることができる限りは、まあ、喋ろうかなとか、うん。まあ、ネタがある限りはっていうかね、まあ、ネタがなくても、まあ、こういうふうにやってると喋ってしまうので、うん、いや、今日はネタがないねって言いながら30分でも1時間でも喋るっていうようなことは、はい。今後もやるかもしれませんし、まあね、まあ、そういう時にね、なんだろう、こう、過去の総集編みたいな感じでね、この前あんなこと言ったよね、あんなこと言ったよねってなるのか、まあ、新しいこと喋るのかみたいな、その辺のね、まあ、バランスはちょっと変わってくるかなという気はしますけれども、まあ、でもね、ほら、まあ、二人喋りとかね、まあ、そうだからタロケンさんいて二人で喋ってるような時っていうのは、やっぱり、お互いがお互いのこの、なんだろう、違うところで経験しきった情報っていうのを持っていて喋るので、まあ、そうするとね、そこからこう掛け合いで、まあ、そのネタだったらこうだよねって発展していくんですけれども、逆に今こうやって一人喋りでやってるとね、まあ、この前あれあったよね、これあったよねとかね、この前あの話したけど、あの後フォローがね、みたいな話を、まあ、ふと思い出して喋ったりとかね、まあ、いろんなことはするな、ということを、はい、まあまあ、思いながらやっているという次第でございますと。なんかあのね、やっぱりだからこう番組の中で喋ったものに対して、ああ、あれって実は調べたらこうだったんだよみたいな話をね、まあ拾って、まあ思い出すとそれはこう訂正入れたりして喋るんですけど、割と忘れてるとかね、そのまま流しちゃうとかね、あるので、まあそういうところはね、まあなんだろうな、こう投稿でツッコミいただくとかね、うん。まあそうすると、まあその投稿を見ながら拾ったりもしますので、まあぜひぜひよろしくお願いしますという、はい、ところでね。で、まあ、あとはそうだな、まあタロケンさんがいたら多分拾ったであろう話題の一つを、まあここで、まあ挙げておくと、まあ北海道の方でね、まああの貨物列車脱線しましたっていうか、そもそもあのレールが破断しちゃいましたみたいな話がありましたけれども、あれもなんかね、あの踏切のところで破断したって話で、まあ普通の、なんだろうな、あのレールが丸ごと剥き出しになってるところだったら、まあ、横から見ればすぐわかるっていうところなんで、まあチェックはしてるんでしょうけど、あれなんかね、あのこう踏切のこう道路に合わせるためにというか、あのこうレールがこう埋もれてる部分ってね、あると思うんですけど、あれっぽいんですよね。そうするとね、さすがにこう、だから横からパッとは見えないんで、あとはもうなんかこう上から検査するしかないのか、あるいはなんかファイバースコープには突っ込んで検査するしかないのか、みたいな感じのね、なってくるんじゃないかなと思うんですけど。だからまあ、ああいうところをもうちょっとこう検査できるような仕組みが増えてきたら、なんだろう、回避できるのかなとかね。それこそ、ほら、新幹線の、なんだっけ、N700S に積もうとしてるんだっけ、ほら、ドクターイエロー引退に、合わせて、なんだろう、こう旅客運転中の、運行中の、ところになんかね、測定器つけて、それでやろうなんて話が、まあ、ぼちぼち出てきてるやつで、暗いところでも高速シャッターで撮れて、かつそれを、まあ、AI 分析して、で、なんだろう、まあ、その線路とか架線とかの異常をチェックするっていうね、ものの話を、まあ、何回か前にこれも本編の中でやったような覚えありますけど、ああいうのが、まあ、なんだろう、こう在来にもこう普及してきてというか、まあ、もうちょっとね、こう、安価なというか、まあ、いろんなところに詰めるようなユニットになってきたら、こういうのもね、まあ、回避できるというか、早期発見できるようになってくるのかな、みたいな。まあ、日本の技術は、まあ、技術的に追いつくのかもしれないんですけど、まあ、最近だとね、ほら、やっぱ、経済サイドの問題があるので、まあね、まあ、もうちょっとこう、景気良くなってほしいな、みたいなことも思いながらね、まあ、そういうところも、まあ、今後、まあ、注目していきたいな、みたいなことを思っている。そんな次第でございます。というところで、はい、うん、早いもんですね。まあ、一人語り30分、うん、喋れるかなと思いながらやりましたけれども、まあ、特に何の原稿もなく、はい、相変わらず喋っておりますので、まあ、まだまだ頭の方はしっかりしてるな、というふうに、はい、思いつつという、はい、そんなところで。まあね、再来週、今日が何日だっけ ?11 月の19日の収録ですと。で、そうすると次が12月の3日の収録になるのか。まあね、いつも通り、まあ、平常通りの収録となると思いますので、で、まあ、この時にはね、もう2週間さすがに経つので、まあ、タロケンさんのね、声も復活しているんじゃないかなというところで、また、いつも通りお届けできると思いますので、はい、またね、一つ、ご愛顧の報道と言いますか、まあ、引き続きこちらの方をね、聞いていただけたらなということでございます。はい、公開、11月22日金曜日の公開分ですので、無事に編集されていることを祈っていただければというか、まあ、聞けてれば問題ないと思いますといったところで、はい、じゃあ締めましょう。クリアジテックアビにお届けしたのは私ヤンマでした。